ラジオ郷土史講座。この番組は塩津形教育研究所と六地蔵随寺郷土史研究会の提供でお送りします。
ラジオ郷土史講座、月皿の木は随寺村説の全般6回は、月皿の木と胎内市、月皿の木と柴田市との関連をお話ししました。第7回目の5月17日からは後半が始まります。月皿の木の随寺村説についてもう少し具体的にお話を進めてまいります。
FM 柴田、この時間はラジオ郷土史講座をお送りします。この番組では大和政権の上策、特に月皿の木について勉強していきます。先生をご紹介いたします。この番組の先生、塩津形教育研究所所長伊藤邦夫さんです。伊藤先生、今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
4月から始まって今日がトータル7回目の番組となります。今日のテーマ、メインテーマ、大きなテーマが斉藤秀平氏の随寺村説、こちらを取り上げるということですね。先生、
そうですね。斉藤氏の随寺村説は第3回目の月皿の木と胎内市のところでは少し解説しました、ここでは別な視点から随寺村説を取り上げてみたいとこう思います、
この番組ね、1回目からずっとお送りしている中で、ともかくこの斉藤秀平氏が新聞に、ね、投稿した記事を書いたと、
はい、
いうところがともかく、原点というべきなのか、始まりと言ってもおかしくないかもしれませんけれどね。
そうなんですね、私もこの現物新聞を見ていればですね、もっと早くから大きな声を出して啓発したんですけど、いかんせん本当に出てこなかったんですよ。見つからなかったんですね。
この斉藤秀平氏が唱えた随寺村説というのが、新聞に載ったという話も、もう今から約100年前、大正6年ですか。
そうなんですよね。それもめでたいことに元旦号なんですよね。らしいです。
だからいろんなその背景を考えたとしても、1年の始まりの1月1日元旦号に大きく取り上げられたと、
はい、
いうことですからね。
私はこの新聞を見つけた時に、どうして当時の人たちってもっと大々的に取り上げなかったんだろうかなと思って、不思議に思いましたし、残念にも思いましたね。
先生、今ほど話があった通り、こう新聞で、それも1月1日付の新聞で記事が載ったにもかかわらず、学問の内容に一つも取り上げられなかった理由ってのはどんなこと考えられますか。
やっぱり大正6年という年代がものを言ってたんでないかと思うんですね。というのは、大学の先生方は確証がないとほとんど研究に取り組まないし、発表もしませんし、で、今みたいに地方創生の時代なんて言って、地域おこしに郷土の歴史を使うということは、まず考えられなかったからでしょうね。それと最近現代ではシンポジウムという形で地域の人々にこう啓発する活動がどこの市町村でも頻繁になってきましたし、遺跡発掘しても関係者だけに説明じゃなくって、現地説明会っていうので公にしますのでね、そういう点ではもう少し今のような雰囲気になっていたらなと残念に思います ね。
やっぱり今と100年前では時代背景も違ってくるという、ちょっと寂しい、ね、ところもありますけれど、
ね、そうなんですね。
しかし、その後、新聞で投稿されて、月は流れていくんですけれども、新潟県全般、それから各市町村、こういったその文化財を管轄しているのが教育委員会ということになるんですけれども、はい、その大和政権の上策といえば、ともかく新潟県内2つだと、ぬたりの木、それから岩船の木、これ2つしかお見送らなかったって何かあったんですかね。
これは想像するに、中央の大学の、研究者が2つしか言わなかったからなんですね。調べていっても大学の関係書類にも出てこないんですね。はい。だから私が考えるに、 場所は分からんけれども日本書紀に出てくるよっていうところぐらいは書いておいてほしかったんです。それさえないんですよね。
なんか葬り去られたみたいなところも、ね、はい、なんかあったりするのがちょっとね、なんかこういかんともしがたいところにはなりますけれども
、そういう点では ね、塩姿も同じパターンだと考えてるんですけ ど、なるほど、ね、あの場合は井戸幕府が関わった絵図が残っていたということと、うん、その絵図を各県で文化財、各市町村で文化財に指定しておったという点では手がかりが残ってたんですね。
なるほどね、
はい、これが非常に塩姿の場合は幸運で、塩姿が春地方より復活した大きなエネルギーになってんですね。
まあ、今はいろんな情報の、ね、発達手段とか入手手段があります。先生は、まあ、インターネットのホームページもね、
はい、
解説されてたりしますので、
早くからだったのがやっぱり良かったですね。
そうですよね。しかし今のこの新聞が斉藤秀平氏の元旦の記事が載ったっていうのが、まあ、今の新潟の地元紙ですね、大手の地元紙の、はい、まあ、元祖というか、当時の新潟新報でしょうかね、
はい、
に載ったということなんですけれども、なんかこれ大きく分けると2つ先生関心していることがあると。
そうです ね、はい、テレビ局でも新聞社でもそうなんですけど、確証のないものは取り上げないというか載せないというか放送しないんですね。
確かにそうですね。
でもこの斉藤秀平氏の論文を、うん、その目新しい大ニュースだというふうに受け止めて、新潟日報の前身新潟新報の新聞社も担当した記者も素晴らしいジャーナリストの先端行った人だと思うんですね。
それを見た県民の皆さんもびっくりしたんでしょうけれどね。
はい、びっくりしたと思いますね。特に県知事さんや市町村長さんはやっぱり相当ブレーンを揃えてアンテナ張ってますの で、そうです、ね、かなり驚いて、これは何とかしないといけないと思ったと思うんですけど、いかんせん学者との連携が大事ですのでね、今日に至っているという点だと思いますね。
それこそ先生がね探し当てた、このマイクロフィルムから探し当てた斉藤秀平氏の当時の100年、約100年前の記事のそのコピーというのもね、先生から見させてもらう。これ本当にわずか数行じゃなくて本当に大きい、いわゆる一面扱いというかね、そんな、はい、感じの記事でしたからね。
一面ですね、トップページですね。
だからよっぽどやっぱりね、こういったものがそれも1月1日に載ったって、ね、意義があるなっていう感じ
です。そこですよね。もう一つその関心するのはですね、その誰も大学の関係者が月皿は追事村説だって言ってない段階で、斉藤秀平氏がその公にして、それも新聞社の掲載して揮発したという点では、本当に斉藤秀平氏のその研究の熱心さと勇気にはもう感嘆しますね、驚嘆しますね。
そうですよね。そもそもがその月皿の木ということ自体の認識の、まあ認識自体もおぼつかなかったところがある中で、 はい、それをまた追事村ということを説いたわけですからね。
そうんで、特に私が恋の時に柴田市内の諸学校から恋図、はい、アジアと日本という古代の絵図をお借りしていくんですけど、その中にもその2作しか書いてないんですね。
あ、なるほどね。もう当時は2作、ぬたりの木と、ね、岩船の木というのが、まあ、当たり前定説的なところがあったんでしょうけど、ね、
はい、これは学校名言うと戸川小学校の、
はい、
絵図なんですけど、非常に重要な、特に東北地方の城作についても詳しく書いてある地図でですね、公園の旅ごとにお借りしていくんですが、その地図でさえも月皿については書いてありませんね。
そんな状況の中で斉藤秀平氏が追事村説を説いた、当時の追事村の方ってかなり気持ち高揚高ぶりあったんじゃないですかね。
いや、大喜びで はしゃい今回の世界文化遺産みたいなもんでもう飛び上がったんじゃないでしょうかね。
それぐらいのやっぱりねインパクトはあったと思いますよ ね、そうですね。誰しもが思ってなかった話ですからね。
その証拠に今でもその六次蔵追事郷土史研究会が流れがあるように、 その流れがずっと今日まで続いているっていう点ではね。
そうです、
ね。胎内市につい、合併しても旧築地村の方々は地道に、
そうですよね。
標識を立てたり、ここでないかという講演会開いたり、研修会開いたり、そういう点では、その、なかなか築地村の方々は、地域おこしに熱心ですね。
そうですよね、はい、今の胎内市の前身の中条、それこそ築地村と合併して中条町が誕生したというふうに聞いてます。それからまた胎内市というね、
そうです、
大きな枠組みになった中では、はい、本当に築地村の方ってのは足がついた状態で活動されてるってことも言えますからね。
そうですね。
でもそう考えると、その築地村説を説いた斉藤修平氏の、まあ、論文か、調べですね、それと伊藤先生がね、日頃そのライフワークにしているものって共通点がいくつもあるような気がするんです
よね。そういうんですね、そういう点では、その斉藤修平さんが書いた、それも中条町出身だったっていう点ではね、もう百人力の
後押し
ですよね。
そうですよね、
はい、そこへ持ってきて小野松江さんが本を出しておったっていう点でも、これもまた百人力ですしね。
そうですよね。だから結局、まあ、定説として、これまで大和政権下では上作、新潟県内、今の新潟県内では上作は2つ、ぬたり、それから岩船があった中では月さらの木ということを唱えている。これって先生が以前からそのライフワークにしている四雲寺型、四四型というところにも共通する部分の動きな気がします
ね。そういうことなんですね、で特に今回の人籠山古墳についても、
はい、
一人の方が城の山、城の山って言ったのが、すらっともう本当の名前になっちゃって、人籠山が消えてしまうような、大塚山が消えてしまうような、本当に支えもない原因なんですよね。
まあ、これは表現上おかしくないかもしれませんけれども、仮の名前として付けたつもりがいつの間にかそれが、
そうなんですね、
いつもの呼び名になってしまうみたいなところがあるのかもしれませんけど、
はい、そういう点では塩姿の場合は、さっきも申し上げたように小泉の文化財になっていたという点では非常に良かったんです
ね。裏付けがあったという資料があるわけですもんね、
そういう点では人影山古墳も、城の山でないっていうことはもう胎内市の文化財になってますので、そういう点では研究した人がかなりの抵抗があっても言うべきだなと思いますね
まあそこに向ければいろんなね、紆余曲折を経ている中ではあるけれども、まあ歴史の正しいところに、まあ方向は向かってるのかなっていうね、
はい、そうですね、
気はしますけど、
ただ私がこう言うと塩姿についても270年間もそれできたからいいじゃないかっていう諦めもありますけど伊藤先生だけ孤軍奮闘したってダメですよなって言うんですけど、孤軍奮闘じゃないんですね、協力者がいるんですね。
実際どういった方が協力される、先生の方が協力されたんですか。
胎内市教育委員会の高橋さんという方がですね、中条町の歴史書奥山の章の執筆担当者の編集やってたんですね、はいはい、で私が塩姿についてお話しした時にも塩姿について書いてって言っていましたし、月さらの木についても私の本が出た時にそのことも書いてちょうだいよっていうので何度か書きました。だから結局一人でやってんじゃなくて、それは活字にしといた方がいいよとか、講演会でお話ししといた方がいいよっていう協力者が教育委員会にいたっていう点ではラッキーでしたね。
でも協力者はいるけれども、絶対的勢力的なものの大きいものからいけば結構先生に対する風当たりも強かった部分もあったのかなっていう
察しますけどね。はい、風当たりは強かったですけど、救われるのは私、県知事さん、どこの県知事さんにも会ってきてるんですよ。新潟県知事平山さん時代からずっと、それから市町村長さんとも会って、っていうのはね、学校現場で困ってたんですね。
ほうほうほう。
なんでだかというと、春寺町は春寺型で切るし、
ほうほう、
中条町は塩津型で勉強してるし、梶川も塩津型で、柴田は場合によっては塩津型で言ったり春寺型で、
はいはいはい、
こういうことでは教育現場にいる先生として非常に困るし、子どもに真実を教えるためには本当のことを言って どっちがいいのかっていうのは子供に選ばせる能力も態度も大事かと思ってますっていうので、市町村長さん方に会ったのが良かったですね。
なるほど。あと先生が解説するホームページの発信っていうのも大きかった部分はなかったですか？
大きかったと思いますね。
アクセスすごいですからね。
はい、今ほとんど検索すると何でも出てきますからね。
ですよ。
個人の先生が持ってるホームページとしては現在5万5000回以上になっていますし、特に最近月皿を検索しても上から2段目に上がってきましたので、かなり国民、県民、市町村民の大和政権の上策月皿については関心を持ってきてるなっていう印象を持ってますね。
先生のホームページに関しては検索サイトで、はい、塩津型または月皿の木、これで検索してみて探していただきたい。
ぜひ見ていただきたいですね。
あとはインターネットだけじゃなくてやっぱ書物としてもね、
はい、
投稿されてたりするじゃないですか。
そうです。これは日本の学問っていうのは外国へ出てから初めてバックした時に有名になるんですね。例えばノーベル賞そうですし、宗像志功さんの版画もそうです。ありとあらゆるものを自分たちで本当の価値を評価できない民族なのかなと思って、残念に思ってるんですけど、それでそのまず県内も大事だけど国内の東京発信にしようっていうのでかなりしつこく掲載したんです。
でもそれも買い合ったって感じですもんね。
ありましたね。特に掲載するとですね、出版社は本を出している出版社多かったので、
はい、
これだけの内容だとこの賞に値するとかっていう点で非常に大きな勲章に値するような賞を与えてくれましてね、これが私の研究持続の大きなエネルギーになりましたね。
美術系のところの雑誌にも先生のね、
そうなんですね。特に BM っていう美術の森の編集担当者が、はい、学問にもかなり深い関心を持っておって、
ね、
だから一籠山古墳が出たっていうとはすぐ本に載せませんかっていう向こうから来る。非常に積極的でですね、そういうのであれば慶和学園大学の柴田学の内容を載せていきたいと思いますとか ね、
なるほどね、
積極的に取り上げてくれたのが、今そのホームページの片方のエネルギーとして書物、活字が大きな力を示していますね。
まあ、そういったその先生の努力ある、まあその元々 の、 一番たどり着くところはやっぱりその斉藤秀平氏の辻原説というところにもたどり着くかと思うんですけども、
はい、
先生この斉藤秀平氏が唱える辻原説って今後どうしたらよいなってなんか考えてお持ちですか？
そうですね、やはりこういうラジオ共同誌講座とか全国誌とか、
うんうん、
ワークショップとか講演会とか、特に高校大学の学園祭に展示したのはね、非常に反響が大きかったんですね。大学で8回、高校で4校の8回、計16回の展示したんですけど、非常に現場に私その部屋にいると質問してくる学生が多くてですね、これは、うん、やっぱり学園祭っていうのはすごいもんだなと思って、今のところ学園祭というと一般市民は飲んだり食ったりどんちゃか騒ぎみたいな印象でイメージがあるでしょ？
ありますね。
でもね、はい、新聞、新潟日報にこういう学園祭にこういう人が郷土の歴史として展示するっていう案内が出るとですね、新潟からとかね、村上からとか新津からだとかっていう点で来るので、やっぱりそういう点では斉藤秀平さんのその原本というか原文ですね、新潟新本のあの原本を見てもらいたいっていうのがね、私の希望です。だからそういう点ではかなりスタートライン、スタートしてかなり経つかなと思っていますね。
まあ、これを機に本当にいろんな方にまた月皿の木、それから月皿の木の辻じまら説をね、知っていただきたい、またこの番組を通してご紹介していければというふうに考えております。ラジオ京都市講座、6月の末までシリーズでお送りいたします。 先生、次回のテーマは何を持ってきましょうか。
はい、月皿の木もそうですけど、新潟県に作ったぬたりの木、岩船の木、月皿の木は安倍の平府のその先見性が大きな影響を持っているんですね、
はいはいはい、
だから東北地方の先森の大将であった坂の上田村麻呂との比較比べてみてもかなりいい線いくかなと思っています。
そうですね、はい、これまた次回興味深いところ、ラジオ共同志向座次回は安倍の平府と坂の上田村麻呂をテーマに、まあ、二人の比較ということで、番組進めていきたいと思います。ラジオ共同志向座、ここまでの先生、塩塚田教育研究所所長伊藤邦夫先生でした。伊藤先生、また次回よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
六地蔵チーズ郷土史研究会は24年前に発足し、無縁仏を供養してきました。遺跡からはチーズの歴史を研究しており、特に土皿の木はチーズであると考えています。そのために羽賀八一博士作詞のチーズ尊歌の変額を修復したり、尊歌の CD を作成したりし、土皿の木の焼酎を立てロマンを追いかけています。
ラジオ郷土史講座、この番組は六地蔵追事郷土史研究会と塩津形教育研究所の提供でお送りしました。